ではシャンペーンアーバナ、アーバナシャンペーンのイベント情報をお届けしたいと思います。リュータさん、レイクさん、今週は何かいろいろありますか？
はい、そうですね、イベント情報今週末からいくつかありますけど、まず最初の一つは先週もお知らせしたんですが、10月になったので、まあオクトーバーフェストっていうのがある、まあドイツではオクトーバーフェストって言って、収穫祭みたいなのがあるわけなんですけれども、まあ最近は日本でもやるとこあるし、アメリカでも結構やってるところがあって、シャンペーンでも、今週末もう一つオクトーバーフェストがあります。これは明日10月11日の午後3時から深夜0時まで、場所はダウンタウンシャンペーンです。で、これは、ディベロップメントサービスセンターっていう、障害のある方を支援する施設団体が、まあ、開催して、収益はそこの活動資金になりますが、まあオクトーバーフェストなので音楽とあとビールですね。ドイツではというか、まあドイツ全体じゃなくて多分ドイツのある地域ではなんだと思いますけど、オクトーバーフェストの時期になると、その特別なビール、その時のためのビールっていうのを作ってて、まあオクトーバーフェストっていうのはそれを飲むための、うん、まあそれを飲むための祭りじゃないですけど、まあそういう感じなので、このシャンペーンのオクトーバーフェストにも、ダウンタウンシャンペーンとか、あとはこの周辺地域にあるブルワリー、マイクロブルワリーですね、で作っているビールが、まあ、提供されて飲むことができます、
うん、あ、じゃあ、地酒っていうか地ビールが飲めるんだ、
この日は。そうですね、はい、
うんうん、これって、なんかブースがあったりするのかな、いろんな お店に入るのかな。
シャンペーンはちょっと行ったことがないのでわかんないんですが、うん、多分どこかダウンタウンシャンペーンのパーキングロットにテントがあるか、完全に外かはちょっとわかんないんですけれども、うん、はい、でそこに入ってそこの中でビールとか食べ物を買う、うん、感じだと思います。
食べ物あるんですね、はい、何せ0時まで夜中まであるので、はい、お天気も なんとか天気予報を見てみると雨じゃないし晴れているような感じなので、うん、明日、ちょっとゆっくりお出かけ、できるんじゃないかなと思います、はい、ビールいいですねはい、
はい、それからあとジャパンハウスからのイベントが2つあります。1つはこれ、1つは明日なんですけれども、これちょっと実は今見てたら、玉木さんに昨日教えてもらったんですが、今見てたら予約の期限が過ぎている気もするんですけれども、要予約のイベントで、折り紙ワークショップ、折り紙のワークショップが明日の2時からなんですが、今よく見てたら金曜日のお昼12時までにジャパンハウスに E メールか電話をして予約をしてくださいと書いてあったので、ちょっと遅いかもしれないですね、うん、
人気あるかもしれない、
ね、そうですね。ただジャパンハウスは去年ぐらいから学生のインターンシッププログラムがあって、学生のイリノイ大学の学部生のインターンが結構ワークショップとかイベントを企画運営するして結構そういうイベントやってます。なのでまた似たようなイベントあると思うので、その時は間に合うように告知します。
でもなんか予約にがまだ余裕があればひょっとしたら大丈夫かもし、れませんが、
そうですね、
うん、 ジャパンハウス、なんか結構いつもイベントたくさん人いらっしゃるみたいだし、
うんうん、
これからちょっと早めに、情報をお伝えするようにしますね。
そうですね。
何かそれでなんかジャパニーズコンバーセーションっていうのは、
はい、はい、そうですね。もう一つジャパンハウスのイベントで、今年から今学期からジャパニーズラングエッジコンバーセーションっていうのをジャパンハウスでホストしています。
うん、
まあ、シャンペンアバナにはEAOC の学部で日本語を教えてる先生がホストしてるカンバセーション会とか、あと JCT ジャパニーズカンバセーションテーブルっていうのも昔からあって、うん、そういうのもあったんですけど、それに加えて今学期からジャパンハウスでもこのジャパニーズラングエッジカンバセーション、
うん、
ホストしてるみたいですね。で、次回は来週の火曜日10月14日火曜日の、午後4時から5時です。
うん、アレックさん、日本語を話す機会って最近ありますか？はるかなショー以外に。
ありますね。ありますね。はい。
あります。どんなとこで話す
の？うん、僕のルーメイトが JCT の会長で、毎週行くんですね。でも行く後、なんか、うん、パーティーみたいなのあって、僕のが住んでるアパートに、いろんな人を招待して、なんか飲み会みたいなビールを飲みながら、なんか結構、
うん、
飲みながらなんかパーティーみたいなのやりますね。
で、
その時に日本人も結構来るので、そこでちょこちょこ喋りますね。でもそれ以外は、JCT も最近あんまり行かないし、 JAT とジャパニーズラングエッジテーブル、それもあんまり最近行かないですね。昔は結構両方行ったんですけど、最近はあんまり行く機会がないので。
私夏に行った時に、ランゲージテーブルじゃないけど、ちょっとELC よって、日本に留学した学生さんたちが集まってましたけど、みんな本当に日本語なんか普通に喋ると言ったら変ですけど、日本人が英語喋るときなんか緊張する気がするんですけど、イリノイで日本語を学んでいる、シャンペンアバナで学んでいる人たちってなんか本当楽しそうに日本語喋、るので、言葉学ぶって本当は楽なことなんだな今更ながら思ったりします。あと、じゃあ、もう一つぐらいあったかな。
そうですね、あとこれも、来週の火曜日10月14日ですけれども、AIMSのアジアンレンズの映画上映会シリーズですね、この放送で楽器の始め頃9月頃にこれのオーガナイズをしているジェイソンさんに出演してもらって、その話とかしてもらいましたけど、今回が第2回かな、
ね、
今楽器のです、エイムズ主催のエイジアンレンズ映画シリーズ、今楽器は何でしょうね、いろんな複数のアイデンティティというかバックグラウンドを持っている人、子供たちとかそういう人の、人生とか、どんな体験をしているかとか、そういうのに焦点を当てたような映画が多いんじゃないかなと思います。第1回目はハーフっていう、日本で暮らす、いわゆるハーフと呼ばれる子供たちのドキュメンタリーでしたが、今回はSomewhere Between っていうタイトルで、これはアメリカの話なんですけれども、アメリカの、いわゆるアメリカ人の家庭に、養子として引き取られてきた中国生まれの子供たち、女の子が、どういうふうにアイデンティティを見つけようとしてるかとか、
ね、お互いにこの登場する人がお互いをこう知り合ってたりとかしてたり、
そうですね、特にその海外からの養子の人たちには、そういう人たちが集まるフォーラムみたいなのがあって、 まあ、そういうところでどういうことがあるのか、
うん、でこのドキュメンタリーで、火曜日の7時から
はい、これは来週火曜日の夜7時から、場所はスパーロックミュージアムの中のナイトオーディトリアムというところ、スパーロックミュージアムはクランナットセンターフォーパフォーミングアーツの、まあ、裏側、東側にあります。
ぜひぜひあのシリーズで、見ていただけたら面白いんじゃないかなと思います。ありがとうございます。はい、そしたらアレックスさんにあの曲を次の曲を紹介していただきたいんですが、アレックスさん、今日アレックスさんが紹介してくれるのはどんな曲でしょうか。
今日僕が紹介する曲はあの久しぶりですかね、 K-POP でアイユで君の意味っていう曲なんです、うん、はい、アイユはあの、うん、ソロ アーティストで、
うん、
あの2009年で韓国のソロアーティストなんですけど、韓国2009年でデビューして、はい、あの3年4年目に結構人気があって、
うん、
いろんな曲を出したんですけど、あの歌が結構なんですかね、なんか20代に思わない歌唱力、うん、結構なんか高いノート、ハイノートでも結構いけるし、うん、なんかアルバムも結構出してるんですけど、そのタイトル曲じゃなくてもそのアルバムに収録している全部がなんか結構いい曲ですね、うん、でもこの君の意味は一番最近出た曲で、
うん、
のスローなんかゆっくりしているバラードなんですけど、そこでなんかフィーチャリングしている人がいますね、
うん、
そこでそのフィーチャリングしている歌手がキムチャンワンっていう人なんですけど、はい、その人は結構昔から歌手をやってて、
うん、
80年代になんかバンド、自分のバンドがあって、そこで結構有名な人ですけど、最近は歌より演技、俳優になってテレビでなんかドラマでもちょこちょこ出していますね、うん、でもこの曲のポイント言えば、二人のなんか声がなんかゆっくりしていて、なんかチーッとしていて、なんかこの曲なんか夜中に聞くとなんか結構落ち着く、はいはい、そうですね、
あのね、あのアレックスさん結構夜中に曲聴いたり勉強したり、
はい、そうですね、はい、
してじわーっとなったりいろいろ感傷的になるんです、
ね、はいはい
はい、あの秋の夜長にはいい感じじゃないかなと思います。
はい、
あゆの、君の意味とどうしようかな、続けて、もう一曲かけようかな、あの日本語で歌っている愛しているっていう曲、あゆ聞いたことありますか？
愛してるは聞いたことはないんですけど、あの、
うん、
2年前に日本に、うん、進出って言います、うん、あの日本に行ってなんか日本語バージョンのシングルを出したとかしますね、うん、結構なんか早めに短時間に日本語を勉強したの で結構日本語がなんか片言に聞こえてなんか発音がなんか結構そんなにうまいじゃないですけど、なんかでもそれがなんか可愛らしいってみんなは思いますね、それが、
うん、情感がこもってるというか、この人の声柔らかいんだけど張りがあって、こういう曲にも向いてるんじゃないかなと思うので、はい、2曲続けていきますね、
はい、
愛ゆで君の意味と愛している、トムさん Music 3 and 4 together please go、うん